動物園だよりです。さて今日はですね、私動物園入りまして、左手に曲がっていただくとあるのがモンキーアパートです。こちらのモンキーアパートは名前の通り何種類かの猿が住んでいる住所ということなんですね。でこのモンキーアパートの前にいるんですが、その私がいる目の前にいる動物がフサオマキザルということでして、今月はフサオマキザルについてお話を伺いたいと思います。お話は飼育員の加藤彩香さんにお伺いします。加藤さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて加藤さん、今日はフサオマキザルの前にいるんですけれども、早速ですが飯田市立動物園にはですね、このフサオマキザル何頭いるんでしょうか。
はい、5頭のフサオマキザルがいます。
はい、5頭のフサオマキザル、オス、メス何頭ぐらいいるんでしょうかね。
はい、オスは4頭とメスが1頭というふうに最近まではなっていましたが、はい、実はそれは違いまして、オスが3頭でメスが2頭と最近判明しました。
おー、ちょっと目の前に実はですねフサオマキザルの紹介ありまして、オスがオサムくん、ヨシオくん、ショウキチくん、マサオくんなんですね。でメスがマミーちゃんということなんですが、まあ、マミーちゃんはメスなんですよ。もともとね分かってたんですが、オサム、ヨシオ、ショウキチ、マサオ、この中のどれが実はメスだったんでしょうか。
はい、オサムがメスでした。
オサムって名前なんですけど、これがオスじゃなくってメスだったということで、これ動物ではこの性別って成長するとともにですとか、最初判断した時とはまた変わるなんていうことはあるんですか、こういうこと。
はい、フサオマキザルの種判別は間違うことが少しあるという例が多々ありまして、陰部がオスとメスでとても形状が似ていることからそう言われています。
なるほど、陰部が分かりづらいということなんですね。でオスだと思っていたのがここ最近になって、どうやらオスじゃなくないっていうふうになって再度判別に入ったわけですね。
はい、そういうことです。
いや、そんなことあるもんなんですね。おさむくんは良かったですね、本来の性別がちゃんと分かってもらえてといったところでしょうかね。
そうですね、良かったです。
はい、ということで現在オス3頭、そしてメスが2頭という形になっております。この家族構成っていうのはあるんですか。
はい、あります。ヨシオとマミーが父親と母親で、あとのオサムとショウキチとマサオは全員子供となっています。
はい、ということはヨシオお父さんとマミーお母さん、そこに生まれたのがショウキチくん、マサオくん、そして最近になってメスだと分かったオサムちゃんということなんですね。なるほど、一姫二太郎ですねこれ。
そうですね。
もう何でも人間に当てはめりゃいいってもんじゃないんですけれども、まあそういうふうにね受け取りますね。はい、ということでこのフサオマキザルっていうのは実際どういうお猿なのかちょっと教えていただきたいんですが、まずは本来どういったところに生息している猿たちなんでしょうか。
はい、南米や中南米の森林で暮らしています。
はい、南米中南米ということなので、やはり一年通して暖かい地域に生息している猿ということなんですね。
はい、そうです。
でこのフサオマキザルの特徴、性格、どういうことが挙げられますか。
はい、名前の通りフサオマキザルというように頭にフサがあります。はい、頭の上に2本の山のようなフサと、そうです、そうです、は
い、
とおまきざるというように尻尾がとても器用で尾を巻いていろんなところを掴んだりします。
なるほど、フサってなんだろう、どこを指すんだろうと思ったんですけれども、写真とかね来て見ていただくと頭にこう耳かなぐらいの感じの2つのコブあるんですが、これがフサなんですね。そして お巻き猿という部分はそのまんま尾が巻くような姿という形で、尻尾が長いってことですね。その尻尾で器用に物を掴んだり取ったりバランスを取るといったそういう特徴なんですね。今私たちの目の前にいるあのフサオマキザルは誰になります？
あれは小吉です。
小吉くんですね。はい、オスです。成長というか、まあ、大人になった段階でどのぐらいの大きさにまで成長するものなんですか？
はい、だいたい30センチから60センチほどです。2キロから4キロぐらいです。
その他にもこのフサオマキザルのこう特徴ってどんなことがありますか？
はい、フサオマキザルはとっても頭がいいんです。はい、南米のチンパンジーと呼ばれるくらいとっても頭が良くて、海外などでは介助ザルとして体の不自由な人の助けになったりしています。
え、介助ザルって初めて聞きましたが、介助犬はね皆さんもよく聞くと思うんですけれども、どういう介助をするんですか？
はい、例えば扉を開けたりペットボトルのキャップを開けたり閉めたり、あと本をめくったりとか、他にはご飯を人にスプーンで食べさせたりなんかもしています。
本当に人が介助してあげるのと同じぐらいにフサオマキザルは介助ザルとして、これ日本では聞いたことなくて、私初めてでもうすごいへーと思ってびっくりしたんですけれども、どういったところではこのフサオマキザルは介助ザルとして活躍してるんですか？
はい、今はアメリカなどで活躍しています。日本ではまだ聞いたことがないですね。
はあ、そうなんですね。まあ知能が高くて身体能力が高いサルということなんですけれども、このフサオマキザルはどういったものをよく食べるんですか？
はい、木の実やと虫、葉っぱなどを食べています。
まあ野生の動物ですから野生にあるものといったところでは、意外とこう草食っぽいようなイメージがしますけれどもね。木の実ということなんですが、この動物園に来ていただきますと、あのフサオマキザルのモンキーアパートの前にですね、プロフェッショナル動物の流儀ということで、あのその猿の特徴、生活の様式を紹介してるんですが、道具を使い割るという風にね出てるんですけど、クルミを食べるんですね。木の実を食べるってことなんですが、このクルミを食べるために石を使ってクルミを割って食べるという姿のね写真が展示されてて、その解説があるんですけれども、そうなんですね、クルミなんて硬いから食べるの私たちでも木の実で見つけるときはねなかなかですけど、これをちゃんとこう道具を使って木の実を食べるという諦めない、そこで学習をして身につけるというところ、ここがまあ知能が高いと言われるところですかね。
はい、そうです。道具を使うっていうことが猿では珍しいと言われています。
はあ、チンパンジーも賢いなきっとななんていうふうに思うんですけれども、お話ここまで聞いた段階でもうフサオマキザルって本当に知能の高い猿なんだなと、もうますますびっくりするわけなんですけれども、ぜひですね入り口入っていただきまして、すぐ横にあります、あの事務所とは反対側になりますね、モンキーアパートにおりますフサオマキザル、その生態、そしてこの名前にまつわる姿を飯田市立動物園に来て皆さんもぜひ観察してみてください。今日は飼育員の加藤彩香さんにフサオマキザルについてお話をお伺いしました。加藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。